私たちは祝福の器です。教会は神の支配される神の国です。教会を通して神の国は広がり、そして雰囲気が変わります。そこに神様の愛があふれ、そこに神様の清さがあふれる、秩序が返ってくる、そんな出来事を私たちは毎日毎日見ることができます。神様は今日も私たちを支配し、この群れを神の国としてくださいますように。今日も聖書を共に見ていきます。聖書は神様の約束の言葉です。約束は信じて受け取るとき自分のものになります。また聖書は神様の知恵の言葉です。知恵はそれを受け取り、そしてそのように生きたとき、一歩を踏み出したときに私たちは賢く生きることができます。神様は私たちがいつも喜び、そして賢く生きるように聖書を与えてくださいました。今日も私たちは聖書から共に学んでいきます。今日は主の前から去ったという主題で見ます。この創世記、今日学ぶ創世記は全てのものの始まりです。全てのものの始まり、そしてその起源を知れば解決も知ることができます。世の中の特徴、聖書が私たちに教える世の中の特徴は、まず今一番大きな特徴は何か、それは神はいないと言ってしまうこと。神はいないと言ってしまうこと、確信があるわけではありません。でもなんとなくそのような文化、そのような考えというものが私の中に入ってきている。神はいない、そして神はいないと同時にもう一つは死んだら終わり、だから大事なのはその死ぬまでのことというふうに考える。そしてその次は死んだら終わり、今日死ぬかもしれない、10年後かもしれない、明日かもしれない、いつ死ぬかもわからない、だから我慢し、そして訓練を受け成長するというよりも今自分のしたいことをすればいい、今自分のしたいことをすればいい。子供たちにも私たちは言います。したいことをすればいいんだよ、あなたのしたいことを応援するからね。それが今の時代の素晴らしいと言われる親の言葉です。しかし本当にそうなのか、子供たちがしたいことを3歳の時から4歳5歳10歳としていけば一体どのような子供になるのか。さて、言葉が通じない子供、自分で自分をコントロールできない子供がそこに生まれていく。そして私たちの社会は今まさにそのような子供たちが生まれている。まあ、時々言われます。いや、子供たちだけではない、60代の人たちももうモンスターになっているというふうに言われる、そんな時代になってしまいました。神の国の特徴、聖書が教える神の国、それは主である神がおられるということ。神がおられる、これは人間が作り出した神ではなく、人間を作った創造主である神がおられる。そしてその神は天国を、永遠の命を与え天国を用意しておられる。だから私たちは今神様が与えられた命を大切にし、使命、神様が与えられた計画の中を生きる。だから私の人生には価値がある、価値がある。しかしこの世の中は私の人生、また私自身には価値がないと言います。価値がないと思うから余計にしたいことをする、そして何でやってもいいんだ、価値あることであろうがないことであろうが何でもしたいことをすればいいんだというふうに考えるようになりました。その始まりは何か、それは私たちの人生から、そして私たちの社会の中から神を追い出してしまった。神様が人間を作った時に、人間を作った時によかったと言われ、全てのものを見て喜ばれました。その中に人間がありました。だから人間は価値ある素晴らしい存在なんです。そしてその人間に神様は一つだけ命令をしました。一つだけ禁止事項を与えました。善悪の知識の木、善悪を知る知識の木からは取って食べてはならない、その他の全てのものからあなたは糧を得なさい、どれを取って食べてもいい、でもこの一つだけは取って食べてはならないと言われた。人はそれを食べました。それは何を意味しているか、それは善悪の知識を 知識の木と言われています。さて善悪を決める権威を持っているということです。だからこれを食べるときに人が善悪を決めるようになる。神様はそれを決めるのは私だと、善悪を決めるのは私だと。神が善悪を決められます。何が善で何が悪なのか。しかし人はそれから取って食べました。その時に人が善悪を決めるようになりました。言い換えると私のしたいと思うことをするのが善、私のしたいと思うことをとどめることは悪だから悪と戦う。したいことをとどめる全てのものと戦う。それが親であろうが、それが社会であろうが、学校の教師であろうが、国であろうが、私はしたいことをするんだ。それは一体何を意味しているか。自分が神のようになるということです。自分が絶対者になる。何からも支持されたくない、支配されたくない。これが聖書が私たちに教える姿です。聖書はこれをサタンの支配と言います。新約聖書では一箇所だけ出てきます。サタンの国と言われる。それがこの自分のしたいことをするという基準、自分を絶対化していくということになりました。そしてその後人間は堕落が始まりました。さらにその後アダムとエヴァの家庭に罪が入り、アダム自身の中にもエヴァ自身の中にも、そして生まれてくる子供の中にも、この自分のしたいことをするんだというその生き方というものが入りました。これを聖書は罪と呼んでいます。これを罪ですから、聖書は全ての人がこの罪の中に生まれてくる、一言言うと犯行の中で生まれてくる、そして犯行の中で生きていく、犯行の中で生涯を過ごしていく、そして最後後悔をする。反抗している人は喜ぶことができません。反抗している人は信頼することができません。反抗している人は将来を、良い将来を見ることができません。いつも反抗は破壊を生み出します。ですから結局私の人生は無駄だった、私の人生は苦しかった、私の人生はというような生涯を多くの人たちが送っていく。これが聖書が私たちに教えることです。その起源を今日私たちは見ます。